ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。驚いてはならぬと。何が起こってきても驚いてはならぬと。まあこれはどちらかというと悪いことが起こってくるというそういうニュアンスでいただくことの方が多いように思いますけれども、師匠大坪宗一郎氏の下での信心の稽古、そこには信心の驚きと喜びとあります。いわば悪いことが起こってきて驚く、自分の思い通りにことが運ばない、そこに何と言いましょうかね、嫌なことが起こってくる、その嫌なことを驚くというのではない。むしろ奇跡的なおかげをいただく、そのことに驚く。神様が私どもの思い以上、願い以上のおかげを授けてくださる、そこに驚きを感じるといったような、神様のお働きを感じるところに驚きを感じ喜びを感じるという信心ですね。そういう意味においては驚いてはならぬと仰せられますけれども、その驚きをいっぱいいただく方がいいように思いますね。この今言う驚きは、まあある意味いい方での驚きですね。喜ばしい方での驚きというのでしょうかね。この神様の偉大なお働きを実感するときと師匠はおっしゃっておられますが、その神様の偉大なお働きを実感するとき驚きがありますね。やっぱり信心をするとか進めるとか稽古をするとか言われますけれども、そのためにはやはり神様を実感する、はあ神様だな、神様が助けてくださったなと実感する、その神様の実感、神様のお働きの実感なしには、まあ砂を噛むようなと申しましょうかね、信心に何の手応えもない、腕に濡れ押しのような、神様にお願いをしたけれども何の手応えもいただけない、神様がおられるのやらおられないのやらわからないといったようなことでは信心は長続きはいたしませんね。やはりそこに打てば響くような神様のご返答というのでしょうか、お働きというのでしょうか、それを感じるから、神様のレスポンスを感じるからこそ信心が続いていくのだと思いますね。そしてまたより本当の信心へと進んでいくことができる。まず信心をさせていただくということの中でも、続ける信心を続けるということの中で大切なことは、神様のお働きを実感として感じさせていただくということだと思いますね。その神様の働きを実感するというても、まあこれは昔の話は、まあ、教祖様の頃でしょうか、あるいはそれ以前でしょうか、その頃には病気があったり流行り病があったり、まあいろいろな災いがあったり、そこに神様のお働きを、神様のたたり障りだという神様のお働きを感じていたわけでしょうけれども、これがいわばその当時は、昔はある意味怖い神様だと感じられていた ですから逃げとけ、避けとけ、回っとけですか、神様のお邪魔をしないという生き方であったのでしょうけれども、その教祖様以降はどちらかというと神様が優しい神様としてその実感させてくださるようになったのだと思いますね。教祖様以前はどちらかというと怖い神様であった。怖いことが起こってきた時に、ああこれは神様の置き障りだ、神様のお働きだ、神様のお働きによる、まあ天変地異であったり流行り病であったり、何か神様が何と言いましょうかね、神様の心にかなわないことを人間がしているからこういうことになってきたのだといったような感じ方もあったのではないでしょうかね。ある意味怖い神様として神様を感じていた。ところが教祖様ご出現によって優しい神様だと、まあ慈愛あふれる、人間の願い事を聞いてくださる、いわば私どもを助けてくださる神様だということに変わってきたのだと思いますね。重きを変えてくださりというわけです。ですから現代において神様を実感するとすれば、それはどちらかというと私どもの願い事を叶えてもらう、まあそうですね、大抵私どもが物事が思い通り、自分の思い通りにことが運んでいるという時には神様を必要としないというのでしょうかね。神様にお願いしようという気はまず起こりませんね。それがひとたび困ったことになってきた、しかも私どもの人知人力ではどうしようもない、もうそれこそ病気で医者も手を離した、もう薬にも頼れない、お医者さんの腕にも頼ることはできないとなれば、あとはもう神様にすがるよりほかないといういわば人知人力を超えた偉大なるある方はサムシンググレートと呼んでおられたようですけれども、そういう何かしら人知人力を超えた偉大な力というのでしょうかね、そういうものに頼る以外にないということになってくるのでしょうね。よく今はどうか分かりませんが、困った時の神頼みということを言われていましたね。困った時の神頼み、これはあながち、それは響きとしてはあまりいい響きではないようですが、私どもの人間の弱さというのでしょうかね、自分では解決できないから神様に頼ろうとするといったような、その弱い面を言ったことでもあるのでしょうけれども、あまりいい響きはありませんね。しかしこの困った時の神頼み、これは神様の方からするとまあそれもありだということだと思いますね。むしろ神様の方としては、困った時神様にすがってこい、その困った時に私どもの力ではどうしようもないというような、何と言いましょうかね、ものを感じた時に神様助けてくださいと素直に神様に助けを求める、これは神様としてはよう助けを求めてくれたと、自分の神様のことをよくよく思い出してくれたと、そしてすがってきてくれたと、むしろ神様の方は喜ばれるのではないでしょうかね。困っているのに自分で何とかしようともがいている、神様に頼むというようなこともしない、それで悩みもがいている、そういう姿をご覧になって まあ神様が助けてやろうということにはやっぱりならないようですね。師匠のまたの御教えにも、頼まぬことは知らんですか、神様が頼まれぬことは知らんとも仰せられる神様だと。ですから氏子が助けてくださいと頼んでこなければ神様としても助けようがないということですね。まあそこにはいろいろな複雑な事情もあるのでしょうけれども、これを極めて単純にするならば、もしそこに困った人がいる、それを神様が頼まれもしないのに助けてやるとした時に困った人が助かった、では神様の存在を感じることがありませんからね。ああ不がよかったんだ、もうこれは病気なら病気で治る時が来ていたんだで終わってしまう。いわば神様が頼まれもしないのに助けてやったのでは、その助けられた人が神の存在、神の働きを実感として感じるということにはつながらないわけですね。ああこれはたまたまだ、偶然だで終わってしまうことの方が多いわけです。それでは神様が、別に神様は人を助けて恩義せがましく思っておられるわけではない、恩を着せたいから人を助けるというわけではない、ただ神の存在、実在というものを実感してほしいというのが神様の一つの願いでもあろうと思いますね。ですからやっぱり私どもが何かにつけ、神様お願いします、困ったことがある、そしたらどうぞ神様このことをうまくいくようにお願いしますとお願いをする、そのお願いをしたところに初めて神様がご発動をくださる。やはり私どもが神様に頼まなければ、願わなければ、助けてくださいと願わなければなりませんね。そして神様に願った時に神様が助けてくださる、そこに初めて私どもが、ああ神様が助けてくださったという、まあ、感情というのでしょうかね、実感というのでしょうかね、それが生まれるのだと思いますね。そういう神様にお願いをして、まあそれがその先の働きが右となるか左となるかはその時々に応じてでしょうけれども、その神様にまずはお願いをさせていただく、そしてお願いをさせていただいたところに今までとは違った働きが起こってくる、その働きを神様のお働きだとして実感していく、まあそのお働きによって実感できるわけですからね。誰かに会いたいなと思っていたら向こうから歩いてきた、その人が歩いてきた、まあ電車の中ででも偶然出会った、あるいは車を運転してて信号で止まったら後ろの人がそうだった、前の人がそうだった、横の人がその人だったということもありましょうが、そういう時にあこれは神様が願いを聞いてくださった、神様のお働きだと素直に実感することですね。これは偶然だ、たまたまだと、まあ神様のお働きではないように思ってしまうところに信心になれないもとがありますね。私どもの身の上に起こってくる事柄、一切の事柄において、ああこれは神様のお働きだと実感できることが大切だと思いますね。それは本当は良きにつけ悪しきにつけということでしょうけれども、まずは良いこと、自分にとって都合の良いことが起こってくる、その時にああこれは神様のお働きだ、ありがたい、おかげをいただいたということになるのではないでしょうかね。 そういう神様体験をいただかせるために、神様のお働きというものを実感させることのために、やはり私どもが一つ一つ困ったことのがあったら、ああしてください、こうしてくださいという願う姿勢というものもいりますね。そして願ってそこに神様のお働きをいただく、そこに神様を実感する、そういうことの積み重ねの中に、私どもの身の上に起こってくるさまざまな事柄が、よし嫌な事柄であっても、これも神様のお働きだ、私の心を育ててくださろうとする神様のお働きだと見えてくる、感じてくることができるようになりますね。最初から私どもの身の上に起きてくる事柄が私の心を育てることのためだと実感できるとは思いませんけれども、まずは困った時の神頼み、そこに神様のお働きをいただくということの体験の積み重ねがいると思いますね。そういう神様のお働きがいただけれるのが、この師匠大坪宗一郎氏のもとでの信心の稽古だということです。そこには打てば響くような神様のお働きが必ずある。その神様のお働きを実感していく中に、初めて次の信心へと進んでいくことができる。まずは神様のお働きを実感として感じること、それこそ驚きを感じるほどしに神様のお働きを感じる、そういう信心の驚きと喜びをいただいてもらいたいものですね。またそういう神様の働きが現れることを願っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。